こんにちは、奥武史です。人気サロン養成スクール第3期のベーシックコースのご質問をいただきましたのでお答えします。今日のこの質問はですね、結構個人的なことを書かれているので、どなたかもう分かってしまうと思うんですけれども、相談の内容がですね、他のスクール生さんもね、似たような経験している方、していた方いらっしゃると思うんですね。で、私自身も過去に似たような経験をしたことがあります。ですので、まあみんなでシェアしていきながら一緒に考えていきましょうよと、そのテーマでいこうかなと思います。はい。では行きましょう。いつも手厚いサポートありがとうございます。今回はスクールの進捗状況についてのご報告と相談についてご連絡いたしました。コミュニティの1ヶ月ブログチャレンジをしているだけで、他に何も手についておりません。GoTo キャンペーンが始まって、気持ち的、体力的に、時間的に余裕がないのも事実です。スクールの課題が手についていなくて、周りはどんどん結果を出していって比べてしまう、括弧、できていることにフォーカスすればいいのに、括弧閉じ。スクールでもミーティングなどで、Zoom でお話ししていると、周りの人が結果出しているのを見て、自分はダメだなぁとあんまり参加したくないときや、顔を出したくないときもあります。習慣化することが得意で、習慣化をコンテンツ化しようと、している人ができていない。かっこ笑い話みたいです。やり方が合っていなかったり、余裕のない環境が原因の可能性もありますが、スクールをうまく活用できていない。あんなに覚悟を決めて申し込んだのに、進んでいない自分が情けない。そもそもこんなに手がついていないと、独立したい自分の気持ちが本気ではないような気がしてきます。12月のズームミーティングも提案された作戦会議も申し込めていない。まあ、かっこ日程が決められないのが原因ですが、それすらできていないなぁと自分の感情と結びつけてしまう。と、言い訳とこうしたらいいのにっていうのを書き出してみました。ここまでやることが分かっていてもやる気が出なかったに、やらなくちゃと思いつつ、休日疲れを取るために寝て終わってしまいます。休日は疲れを取るためですね。きっとこのまま行くと何もできずに卒業してしまう。それも嫌なのですが、現状何か変えなくてはそうなってしまう可能性が大きいです。いっそスクール辞めてしまおうかなというのも頭をよぎります。ご相談というよりは、今どうしていったらいいのか、どう進めていったらいいのか、わからない状況です。マスターコースの受講生ではないので、確認してお答えできる範囲で結構なので、アドバイスいただければ幸いです。ということです。ありがとうございます。まあ、どなたかは言いませんが、わかりますね。わかるか、わかんないかな。はい。まあ、ここはね、あえて、奥武氏、男性なのでね、男性には愛を込めて厳しくいこうと思います。男性って言っちゃったけどね。これでもね、他の人と比べてしまうっていうのは、結構今これ聞いていただいてるあなたも経験あると思うんですね。で、私自身いろんな方にこれね、でも言われてますよ。実は。誰々さんはすごいですよね、どんどん行動していてとか、誰々さんは成果出しててすごいですよねとか、私は全然できてなくてとか、誰々さんはブログバンバン書いててすごいですよねとか、いろいろそういう相談とか弱音とかをもう一体何人からもらったでしょうってぐらい実はもらってます。はい。今あなたがあの人すごいよなって思っているその人からも多分私はそういう相談もらってます。そんなもんなんです。他人の芝生は青いじゃないですけれども、まあ人間で比べるんですよね。僕自身もやっぱり人と比べてしまうことって過去に何回もありました。今でもまあなくはないかな。まああんまり落ち込むことはもうさすがになくなりましたけれども、やっぱり比べてしまうことがありますよ。でね、なのでそれ自体は全然問題じゃないと思います。結局それを通り越して、まあそれを乗り越えてどうしていくかっていうことが結局大事になってくるということですね。なのでまあまあ比べてしまって自分はダメだなってなるのはまあいいでしょう。そこを超えていきましょうということですね。で、あんまり参加したくなくなったり顔出したくなくなったりっていうふうに、なっちゃいますっていうのも何人も言われてますよ。一人二人じゃないですからね。たくさんいます。スクールはうまく活用できてないなとか、奥さんのこと活用できてないなとかね、そういうのも、もらってますしね。で、あと、あんなに覚悟を決めて申し込んだのに進んでいないっていうふうに、思っている方も何人もいますね。だからこそ僕は、3期生の皆さんに、後半に向けての動画って撮りましたよね。それ見てくださいましたか？もし見てなければそれ見てくださいね。でね、こういうことがあった時にね、手がついていない、手についていない、できていない、と、 まあ、起業したいとか独立したいっていう自分の気持ちが本気でないような気がしてくるっていうことなんですけど、これは、どこだっけ？ LINE の音声でしたっけ？なんかで僕は喋りましたよね。忘れちゃった。どっかで喋った。あ、ライブ配信だったっけ？忘れちゃった。忘れちゃいましたけれども、これはね、ライブ配信だね。そうそうそう。自分が、こうゴールと手前側にこう2箇所あって、やりたいことっていうのがありますよ。例えばそれが起業するとか独立するだと思うんですけれども、それが嘘かどうかっていうのは、まあ全くね、そのやってみたいなっていう気持ちが本当になくなってるんだったらなくなってると思うんですけど、なくなってないはず、そう思っているはずなのに行動できないっていう場合は、その手前側にある途中過程のところで今、そっちのこう大変さとか辛さとかしんどさっていうのがただ勝ってるだけで、別にあの気持ちが嘘だったのかなとかっていうのはただの誤解ですね。うん、なので、そこをわざわざ否定する必要はないですね。はい。ただ、もちろん、ここからじゃあ行動していくためには、今目の前にあることを超えていかなきゃいけなかったりもするので、じゃあどうしていこうかなっていうところですよね。具体的な話が必要ですよね。あとなんだろうな。まあ、お勤めでね、今やってる方とかはなかなか時間を取れなくてやっていくんですけど、ここはね、超えていかなきゃいけないんです。もうこれちょっと厳しいこと言うんですけど、僕自身も副業でやっていた頃、2年間売れなかった頃も含めですけれども、仕事を別に楽じゃなかったですよ。サラリーマンのお仕事。やっぱしんどかったし、きつかったし。で、そういう中で家帰ってから、本当にね、眠い目をこすりながらパソコンに夜中の2時とかに向かってね、まあ2時、1時、2時に向かって、そこから2時間かけてブログ書いてから寝たりとかしてましたね。だから睡眠時間2、3時間になっていたのもずっと続いていました。で、なんでそれそこまでできたかっていうと、別に気合と根性がすごいわけでもないし、僕はそんなにこう体育会系バリバリっていう感じでもないんですよね。まあ一応体育会系ではありましたけれども。じゃあこれなんでかっていうと、あんまりこう表立って言えないんですが、僕はそこまで頑張れたのは、正直今のままじゃ嫌だっていう気持ちでした。それは、まあこれは別に誰、なんだろうな、これが正解っていうわけじゃないけど、あくまで奥武氏のケースなんですけれども、私は長年15年ぐらいかな、サラリーマンやってきた中で、まあホテルはすごく楽しかったし、やりがいもあったんですよね。だけれども、なんかこう上司とか会社から評価されてないようなね、悔しい出来事とかがいっぱいあったんですね。自分の後輩が自分の上司になっちゃったりとか、自分の同僚が自分の上司になっちゃったりとか、先にみんな昇進してって自分だけ取り残されてるみたいな感じになって、すっごく悔しかったんですね。なんでこんなに頑張ってるのに、あの人とあの人とあの人は評価されてて自分は評価されてないんだと思って、悔しくて悔しくて悔しくて悔しくて本当に辛かったですね。もう本当何回も腐ったりもしました。で、その時に、ホテルのお仕事は本当に楽しいし、できれば続けていってもいいかなと思っていたんですけれども、組織の中で自分は、やっていっても多分、まあ、ごまするのも苦手だし、みんなが働きやすい環境を作るっていうのをチームリーダーのポジションとしてやっていた時にね、もっともっと良い環境にしていきたいんだけど、これはもう限界だなと、組織の中でやっていくにはね。で、自分はいろいろ改革したり変えたりすることがすごく好きだったんだけれども、上司からするとこう評価したいところってそこじゃないんですよね。まあなんかパッと見目立つような仕事をやってる人とか、なんですよね。だからその辺の自分のアピールも下手だったし、組織の中で、やっていくと苦しいし悔しいっていうのがありました。まあそこから転職したりとかした時も、借金まみれで、まあ有名になってますけど、ほつれたスーツを新しく買い替える時間、お金もなくって、ホチキスで止めてスーツを着ていました。営業マン時代にね。革靴に穴が開いても靴を買えなかったんで、雨の日とか歩いてるともう靴下びっしょびしょになって、絞れるぐらい、靴下絞ったら水が滴るぐらいにびしょびしょになりながらも、もう買い替えられないからその靴を履いて、本当に悔しくて泣きそうでした。もう何やってんだろう俺、もうバカじゃないって。11年もかけてホテルでキャリア積んできて VIP 担当もできたのに、悔しいからといって転職して入った会社がこれ。そして超ブラック企業のところに入ったら、今度はお金がなくて借金まみれになって、俺は一体何をやってるんだろうってすごく悔しかったです。だから、なんか会社というかサラリーマンというか、組織の歯車で働いていくのがなんか悔しくて悔しくてね。で、その後にさらにまた転職したところでも、一旦統括マネージャーというポジションをもらって、まあ、半分引き抜きみたいなと 形でね、あの転職入れて、よっしゃ、これで、今度こそ、自分のやりたいことを叶えていくぞと思ったんだけど、そこでも、現場のちょっとトラブルをですね、全責任を本社の方に負わされて、まあ、悔しかったですね。なんで、俺はなんで全部責任取んなきゃいけないの？本社って何？助けてくれるんじゃないのって思いましたね。現場のトップとして全責任を負わされて、左遷されました。もう本当にね、で、その左遷された先の仕事というのは今度は法人営業的な、仕事だったんですけどね、そこでも結局まあなんか正直言葉悪いですけど仕事のできない上司に、の下でね、働くことになって、もうなんでこの人のこのむちゃくちゃなやり方やっててね、なんかサボってたりとか、無駄に残業やってたりとか、なんでこいつらの下でやんなきゃいけないんだって悔しかったんですよね。口悪いな。っていう感じで、まあ、本当に悔しい思いばっかりずっとしてきて、自分の才能のなさとか、能力のなさとか、上司へのアピール力のなさとかが、もう辛くて悔しくて、ずっとやってきました。だから、もうとにかく、嫌だったんです。今のこの現状で終わる自分は嫌だったんです。もうそれがとにかく嫌だったかな。自信はなかったですよ。才能もない、資格もない、技術もない、知識もないだったし、人脈もないし、お金もないですよね。ないだったんだけど、抜け出したかったんです、なんとか。だから必死こいてやりました。もうそれが当時の僕の、まあエネルギー源というか、ガソリンでしたよね。まあちょっとネガティブに聞こえるかもしれないんですけど、まあまあそれが、まあ奥にとって、どれだけブログを何百記事書いても結果が出なかろうとも、どれだけね、無料相談は入るのに有料相談は完全無視されるっていうことがあって悔しかろうとも諦めたくなかったんです。とにかく諦めたくなかったんです。人からバカにされたこともありました。そんな仕事で売れるわけないじゃんって、笑われました。そういうこともありました。もう本当に悔しいことばっかりでしたね、今思うと。まあよくなんとか生きてこれたなっていうぐらい、今思えば当時体ボロボロになったりメンタルやられたりして、多分うつ、あなたはうつですかっていうチェックリストやったら絶対合格点取っているぐらい、合格なのかなっていうぐらいに本当にメンタルはやられてました。でも諦めたくなかったんです。だからね、今そこでうまくいかなくて落ち込んでてもいいけど、じゃあ諦めんのかって話なんですよ。諦めたいんだったら諦めちまえって話なんですね。だけど私は諦めたくなかったんです。自分の人生も自分のことも諦めたくなかったんです。悔しかったんです。バカにした人に対して、見返したかったんですね。借金まみれで辛くて、なんとか、まともに食べられるようになりたかったんです。その気持ちがすごく大事だと思うので、これ相談してくださったあなたも思い出してみてください。あなたにとってやりたいと思ったきっかけは何でしたか？その気持ちを忘れていると思います。思い出してください。それが第一かな。で、この方の場合は、習慣化することが得意で、習慣化することをコンテンツ化しようってことなんですけど、これ言ったらもうどなたかわかりますね。リッツ・カールトンとディズニーのホテルで長年働いてきてますよね。奥から見ると、そのキャリアを生かした方がいいと思います。習慣化は、企業の世界では、ニーズ一定数あります。なので、習慣化の例えばセミナーとかっていうのは作ってみるのは面白いと思います。ただし、習慣化のプロとか習慣化の専門家っていうからには、やっぱり結構いろんなことを習慣化できてないといけないんですよね。で、この方の場合は、習慣化というかね、その自分がリッツ・カールトンで働きたいという長年の夢を何回も何回も何回も何回も失敗して挫折してって繰り返しながら、絶対に諦めることなく、まあ途中で諦めそうになりながらも、また踏ん張ってやってきて夢を叶えてるんですよね。だからそういう部分では習慣化、そのモチベーション維持だったりとか、英語の勉強を続けるとか、そこはきっとね得意分野だと思うんですけれども、ちょっとね、難しいんですね。習慣化をお金を払って学びたい方って、ある程度の金額、高い金額でサービス提供する場合は、対象者がもうそこそこ売り上げ上がっている人になるんですよね。で、 そのなんで私は習慣化を語れるかっていうのを言うときにちょっと表現しにくいんですね。なので難易度がちょっと高めなんですよね。もっともっと分かりやすい、スパンって分かりやすいのはやっぱりディズニーホテル出身とか、まあこれ言えるかどうか別として、現役のリッツカールトン での、まあ得てきていること、培っていること、どんなことかもう一度考えてみてください。奥武氏だったらパークハイアット出身ですね。パークハイアット11年間で、5万人のお客様をずっといろんなところ、まあ団体含めてですね、接客をしてきた中で培ったお客様にこう満足していただき、喜んでいただき、リピーターになっていただくための接客術、メソッドを届けるところからスタートしています。で、これは分かりやすいんです。なぜなら、一流ホテル直伝、パークハイアット東京 VIP 担当直伝、って言えるからもう一撃なんですね。これをくださったあなたの場合も、まあ、どっちでもいいです。まあ、リッツカールトンって今言えるのかな、今はね現役で働かれているのでちょっとわからないですけど、ディズニーのホスピタリティを体系化してみませんか。小島八千代もそうですよね。ディズニーシーでガイドツアースタッフをやっていて、そこで培ったものを、ちょっと今ねコロナのせいでできなくなっちゃってますけれども、体系化して、でそれをディズニーツアーセミナーというものをパッケージを作ったんです。彼女は、ほぼほぼ自力で作りました。私もまあアドバイスはしましたけれども、ほとんどのその骨子というか、中身の大方は自分で作ったんですね。作ったことないですよ、彼女は。作ったことないけど自分で作りました。もうお子さん二人いて、子供たちを寝かしつけして、ふーってなったらもう夜遅くですよね。仕事して、当時、現場で仕事して、美容室でね、まあ働いていて、普通に働いて、で、その後子供たちをお迎え行ったりとか、子育てをしたりとか、して、夜遅くにやってました。たまに夜中の12時、1時、2時とかにこんな感じで今作ってるんですけどどうですかねって連絡来とか来ることもありましたよ。もう寝たらって言ったこともありました。それでも彼女はやりたかったというか作りたかったんですよね。自分が培ってきたものを形にしたかったんですよね。人に喜んでほしくてっていうものを作りました。まあ、さっき言った通りコロナのせいでちょっと提供が今できなくて止まっちゃってるんですけど、奥の目から見てもむちゃくちゃいいセミナーなんですよ。時間かけて熱意込めて作ったからだったりとか、あと動画で作ってありますけど、奥と一緒にコラボで小島でやった接客のねセミナーがあります。その中での会話術の、伝える話すっていうところのパートを小島八千代にやってもらったんだけど、そこもベースはね奥が、以前やっていたものをもちろん使ってはいるんですけど、そこにエッセンスとして小島流八千代流っていうのを入れてもらって作っているんですよね。でガイドツアースタッフだったキャストだったから、どうやったらゲストにこうしっかり伝わるか、そして笑顔とかもそうですよね。なんかパッと見て第一印象で、わあ、素敵だなって思ってもらうためにはどうすればいいのかっていうのも、マナーのセミナーの中で話してもらってますね。そういうのとかも、彼女が培ってきたものを、形にしたということですね。まあ、私の秘書兼講師でやってもらっているので、一人で別にやってるわけじゃないから、大々的には出していないですけれども、ただ、そういうふうにやってきているのは、やっぱり分かりやすいからなんですね。彼女の、やってきた中で、レセプション、美容室のレセプショニストっていうのもね、長年やってたんですよね。で、その中で、接遇のコンテストで全国3位っていうのを彼女は取ったことがあるんだけど、私はね、言いましたね。その、接遇コンテスト3位取ってますとか、電話対応をずっと長年やってます。だから、マナーとか、パッと見のインパクト、印象、第一印象とかね、その辺を良くしていったりとかする、っていうのは、まあ、メソッドとしてすごく強いと、武器だと。だから社員研修とかをいただいたときはね、アズエバー株式会社としていただいたときは、講師として行くのはもうそれで OK なんだけど、表に出すとき、奥のブログメルマガとかで出すときは、ちょっと分かりにくいんですよね。その全国大会って言われてもみんな知らないから、ふーんで終わっちゃうところは正直あるから、彼女一人でそれをやるには ちょっと心もとないんですよ。ところがディズニーシーでキャスト出身です、しかもガイドツアーやってましたってなると、誰でも知ってるんですよね、ディズニーシーって。へーってなるんですよ。しかもガイドやってました、おーなんかすごいってなるんですよ。その人が教えてくれるディズニーシーのツアーセミナーだったり、その人が教えてくれるパッと一瞬で相手をファンにする笑顔の作り方とか伝え方って言われたら、なんかすごくそれって聞いてみたくなりませんか、うん、っていう感じなんですよね。だから一般の方が分かりやすいものをメソッド化するっていうのはおすすめです。で、最後になるけれども、このメソッドを本来であれば、会社勤めしている方とかサービス業をしている方に届けるっていうのも一つの手ではあったんですけれども、今このコロナ不況がやってきている中ではそれはちょっと難しいです。じゃあターゲット層、対象者になるのは誰ですかってなった時に、今副業だったり独立だったりで起業する人がむちゃくちゃ増えてますよね。で、その中にはコミュニケーションが苦手な人とか、相手の話を聞くのが、まあ、上手ではない人とか、お客様に喜んでいただくっていう、概念が全然足りてない方とか、ホスピタリティってなんか聞いたことあるけど、結局何やればいいかよくわからないとか、って思っている人たちは、今もたくさんいるし、これからも引き続きどんどん増えていくんです。そういう方々に届けられないか考えてみてください。僕自身もやってますよね。リピート接客術なんか起業している方にもたくさん受講していただきましたよ。セミナーでね、いろんな形で、お届けしてきました。お勤めの方も来てくれたけど、起業してる方もたくさん来てくれましたね。それは伝え方として、リピーターさんになってくれるよって、初めてのお客様がリピーターさんになってくれてファンになってくれる顧客対応術ってあるんだよ、パークハヤト東京で培ったこのノウハウをお伝えしますって言ったら、結構たくさんの方聞いてくれました。きちんとメリット、ベネフィットを明確にしてみてください。それが相手にしっかり伝わって、あ、この人の話を聞いたらこういう風になれるかもっていう風に思ってもらえたら、絶対に受講してもらえます。なので、そういうパターンでのセミナーを一つぜひ作ってみてほしいなというのが僕からのアドバイスです。それぐらいかな。はい、いかがでしょうか。まあ、これ聞いてくださっている他の方もね、ヒントになることをいっぱいお話をしてみました。自分の経験をどういうふうにして形にして伝えていくのか、分かりやすいもの、分かりにくいものあるから、そこを見定めてみようねとか、届けるときにそれを聞く側、お客様ですね、聞く側が、おお、それいいな、それを聞いたらこうなれるかもとか、この人に教わったらこうなれるんじゃないかって思ってもらえるようなベネフィットっていうのをしっかり見定めましょうとか、あとターゲット層ですね、どこに向けて、どういう人に向けて届ければお金を払ってでもぜひ教わりたいって言ってもらえるのか、ということで、これスクールの中でね、やってきましたよね。ターゲットとポジショニングとベネフィットとっていう風にやってきたんで、もう一度これ質問くださった方も動画を初日から見直してみてください。この音声聞いた後に見直せばなんとなくわかります。コンテンツにして、見ましょう。まず1個できるかどうかはいいです。売れるかどうかはいいので、とにかく1個セミナー作ってみてください。シンプルなものでいいから、最初は1時間のセミナーでもいいから、まず作ってみましょう。作ってみて、無料でも格安でもいいから、モニターでオンラインで、コミュニティの中で募集してみてください。最初はスクール生さんの中で募集してみてください。それをやってみて、どういったところをみんな喜んでくれて、どういったところが伝わりにくいのか、他にはどんなことみんなが聞きたがっているのかっていうのを聞いて、それをさらにそのセミナーの中に入れて、またブラッシュアップするっていうことをやっていけば、絶対に喜んでもらえるものができます。はい、やってみてね。あ、ちょっと熱くなっちゃいましたが、そんな感じでぜひ頑張ってみてください。簡単に諦めるんじゃないぞ、自分の人生をっていうのが僕からの最後のメッセージで、以上で締めます。長々と聞いてくれてありがとうございました。